シゲル・カジワラ Talk to Talk。
今月のお客様は勝間和代さん。勝間さんの最新刊成功を呼ぶ7つの法則、その本に書かれている具体的な法則の中身とは一体どんなものなのでしょうか。今朝のキーワードはギブの五条。
現在その先読みというテレビ番組にご出演になってらっしゃいますけども、
はい、
あの番組は、まあ、皆さんご存知のように番組スタートの時のいきさつがちょっとありまして、
はい、
山本モナさんっていうね、非常に魅力的な女性が、ああいう方に頑張ってもらわなきゃいけないと思われたんですが、
はい、
まあああいうことになって初回しか出なくなっちゃったと、
はい、
今なんか MBA 目指して頑張ってるようで、
そうですね、
まあ、勝間さんの影響じゃないですかね。
どうでしょう、
私も勝間さんみたいになりたいってどうなんですかね。
いや、女性の悲劇というのはですね、モナさんもそうなんですが、綺麗すぎるのが悲劇なんですよ。
ってことはモナさんは綺麗だから残念なことになってしまったと、
もし彼女がもう少し綺麗でなかったとし、綺麗というかもうごくごく普通だったとしたら、より他の能力を磨かないとバランスが取れなかった可能性が高いので、
はあ、じゃあ綺麗な人ってのは綺麗でない人に比べてやっぱりもっと努力しなきゃいけないんですね。
努力ってハンデがあると思った方がいいんですよ。
面白い話ですね、僕そう思いますね、
はい、
だから綺麗な人は綺麗なだけで、いや下駄履かせてもらってると、世の中うまく綺麗だから採用されたり、綺麗だからいろんな仕事が来ると、はい、これみんな羨ましがありますけど、一旦世の中に出ると綺麗ということのハンデがあるんだよ。
そうなんです。
こんなこと言う人世の中にあんまりいませんね。
あ、そうですか。
いないと思いますね。
で、特に女性の場合はですね、30代半ばぐらいでその貯金が切れちゃうんですね。
こいつなんですけど、勝間さんはえらい美人なんですけども、勝間さんが世の中に、一般世間ですよ、
はい、
シャバの世界に大ブレイクしたのはちょうどそれを超えた後というのは、これラッキーだったんじゃないですかね。
まあ、そうですね。前半の方、別に誰も出したことなんか美人だからコンサルとして雇ってくれたなんていませんでしたし、今も本で写真出し始めたのもちょうど5冊目ぐらいからですね。
あ、それまだ写真入れてませんでした
っけ。入れてませんでした。
はあ、じゃあ誰かがやっぱりその美貌も生かした方がいいですね、勝間さんってこうまあ言ったんですかね。
いや、自転車の写真入れたんですよ、自転車に乗っている。
なるほどなるほど。
そうしたらすごくその本がよく売れたので、その前に出してる本たちが、あ、じゃあ写真入れましょうって一斉にこうパタパタと写真入れ始めたんですね。
あ、そうですか。まあということで、テレビに出る、このやっぱ本を売るときにやっぱりテレビに出たりとかラジオに出たりとか、既存の、まあ、今やその旧メディアとも言いますが、
はい、
これもやっぱバカにできませんでしょう。
やはり本とかで人の話を聞くときに、その人が信頼できるかどうか、少なくとも自分にとって親しみのある人かどうかってすごく大きいんですね。
はあはあ、
だからこの人の言ってることだったらとりあえず騙されたと思ってやってみようとか、この人の言ってることだったら例えば政治家や官僚より言うことに比べて信頼ができるかとりあえず聞いてみようと心を許してもらうのに、やはりラジオとかあるいはテレビとメディア非常に優れてると思います。
あ、なるほどね。その個人の持つメディア力、この人が言ってるから宇宙人が来たっていうこともひょっとしたら来たんじゃないかなと思ったり
ありましたね。
ありましたね。この人が言ったんじゃない最初からっていう、やっぱりトースポが何かを言った時にね、ブッシュ大統領が宇宙人と手をつないでるっていうのをトースポがやればみんなただ笑って面白がって見るけれども、朝日新聞がブッシュさんが、まあ、オバマさんでもいいんですが宇宙人と手をつないだって言ったら、ひょっとしたらいたんだ。
そうなんですよ。
この差は人間でも大きいですよね。
はい。
はあ。ということで、勝間さんの個人的な勝間和代の持つメディア力ってのはガンガン来てるなってことなんですが。
いや、そんなことないですよ。ごくごく特殊な人たちですね。
どのくらいの人が勝間さんっていう人を認識してるというふうな認識ですか。
日常的に書店に行く人というのは10人に1人ぐらいなんですよ。
そんなもんですか。
ええ。
そうですか。
だからどんな本も大体コンスタントに売れるのってせいぜい1万部とか数万部でして、その100万部200万部売れるってどういう本かというと、年に3冊とか4冊しか買わない人が買う本なんですね。
女性の品格っていうのが300万部売れましたでしょ、まあ坂東真理子さんね、なんでこんな当たり前のことしか書かない本が売れるのかなというね。
当たり前だからいいんですよ。
当たり前だからいいんですか。
だから心に響くわけですね。
響きますか。
難しいことを書いてはいけないんですよ。
人と会ったら挨拶をしましょうとか。
そうなんです。お礼状を書きましょうとか、
物をもらったらありがとうと言いましょうって、そんなことを今さら書かれてもよと、
はい、
ああいうのは売れるんですか。
はい、必要とされてるんです。
よし、 加工
難しいですよ、それは。
大変なんですか、ああいうことはテクニックとして、ああそういうことなんですね。さあ12月10日、つい先だって発売になりました勝間さんの、これはね表紙見るだけでも意味ありますからね、まあそういうことを言うとセクハラだと言われがちですが、これまでの勝間さんだよっていうイメージを払拭して別の勝間さん撮ってくれって多分言われたと思うんですよ、マガジン。
実際そうなんですよ、かなりそれでいろいろ工夫をしました
ですね、もう髪型から装いから何から全体の色のトーンからですね、
はい、
どっちかというとピンク系というか何というかね、そっち系ですよね。
そうなんです、
その勝間さんいるんですが、そこに成功を呼ぶ7つの法則っていうのがありますが、
はい、
何ですかね7つの法則、全部言うのは大変かも分かりません。
例えばですね、一番先に挙げてるのが三毒追放という話なんですけれども、
はい、
三つの毒で三毒です。
あ、三つの毒を追放ね、はいはいはい、
あの仏教でなぜ私たちが悩んだりあるいは煩悩が及ぶ、起こるかというと、妬んだり怒ったり愚痴ったりするからだと言ってるんですね、お釈迦様の方で。なのでじゃあ妬むのをやめたり怒るのをやめたり愚痴るのをやめると結構いいことがあるんですよ。
それを取ったら俺の9割なくなるなそうですか、はあ、ははあ、そういけないんですね、三毒追放運動、
はい、
あ、これはちょっと心がけましょう。
あとは上手にわがままになるということを言ってるんですけども、
このわがままなんですけど上手ではないかもしれない、どうしたら上手になるんですかね
あの相手の言うことにダクダクと従うという話と、相手と自分の折り合いの中でより良い方法を探すのは実は別なんですね。
はあ、それが上手という方向に向かわせる、
はい、
はあ、なるほど。そして
あの義務の五条という話をしてるんです。ギブアンドテイクのギブです。
五条って二条とか三条とか四条とか五条、数学的な五条。
ギブアンドギブアンドギブアンドギブアンドギブと呼んでるんですが、
それ嫌じゃないですか、ギブアンドテイクでしょ普通は。
ギブアンドテイクだともったいないんですよ、
はあ、
相手にもやっぱりこのテイクをしたいなってこう透けてしまって、なかなか気持ちよく受け取ってもらえないと。
あ、そうか、こうなんかいいこと言ってるな、それは見返りを求めてるから言ってんだな、ね、あの親父ってこう思われるんですね、
それに対してですね、その無償でこう気前よくこうばらまきますといろんなものを、普通の感覚の人は気持ち悪くなってくるんですよ。
まあそうですね、
なんでこの人こんなに僕に良くしてくれるのかなと、でどんどんどんどんこう恩が溜まってくると、だんだんですね、人間いても立ってもいられなくなって、ちょっとその人が困ってるとか、あ、なんか手伝いそうなことがあったら、すいません私やりますと言って手を挙げたくなるんですね。
はあ、そうか、ギブを重ねてギブの五条をするといいことがやってくんですね、
でしかもそれ特定の一人だけにやるとくたびれちゃうんで、その人が返してくれないとか思うと、だからもうばらまくんですよ本当に。
はあ、
なのであの私はいわゆる信用創造という言葉がありますけれども、はい、あの貨幣というのは政府の信用でもって、まあ、流れている信用の打関係ですが、もうこういういろんなある意味いろんなことで人にですね喜んでもらえると自分の信用の貨幣を創造しているというのと同じだと思ってるんですね。
はあ、なるほど、ギブの五条で、そうか、自分のむしろ価値を高めるっていうことですね。
例えば何かちょっとこういうマーケティングに困ってるんだけどアドバイスくれないかって相談された時は別に無償でいいから、私はあのインターネットマーケティング専門ですので、まあじゃあちょっと1時間ぐらいどうぞと言ってお話をして
こう
帰るとか、あとは自分がちょっと見つけた面白い話であるとか、面白い本というのは積極的にブログとかそういうものを通じて紹介するとか、そういうことをやっていくとですね、いつの間にかこの紹介を受けた人たちが、あ、この人にいろんなことを教えてもらったので、いつかはこの人のためになることをしようというようなことが無意識の方に溜まっていくんですね。そうするとその勝間本人が信用創造したものがですね、まあ、いろんな形で各地にばらまかれまして、場合によってはそれは一部日本銀行券にもなると。
そういうことだったんですか。勝間さんの本を読んでと思ったのは、勝間さんが引用したものについて、
はい、
僕らもまあたまに本を書くときに最後に引用を、まあ、目立たないようにどっかに引用したというね、あんまり引用したの書くのも悔しいんで、でも正直に引用を書くんですが、勝間さんは各章ごとに全部引用文献及び、あのアドレス、すっごくクリアリーにはっきりに書きますね。
はい、そうなんです。
これ大事なことですね。
そうなんです。やはりただ乗りは良くないと思いますので、元ネタはここだから、そこは紹介だけするけど、より詳しいことについてぜひこちらに行ってほしいという。
これはギブの五条の一つでもあるし、
はい、
本当に情報開示は素晴らしいと思いますね。